映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、でその深掘り解説を担当する岩本博史です。4月に始まったこの番組、今回で27回目ということになりますが、なんと、はい、全国ネットの放送始まりました。
ありがとうございます。
はじめましての皆さんも多いと思いますので、小野さん、まずはね、自己紹介をお願いします。
はい、私の自己紹介もそうなんですけども、はいはい、まずいわきをもしかしたら知らない方もいらっしゃるかなと思いましたので、いわきの紹介からさせていただきたいと思います。はい、福島県いわき市は東北のハワイとも言われている温暖な地域です。人も明るくてカラッとしていて、海も山もあるとってもいいところです。そんないわき市にあるコミュニティ FM が FM いわきで、その FM いわきが好きで好きで働き始めちゃったというのが私、小野かな子です。この4月に喋り手として皆さんのお耳にかかるようになりましたので、 FM いわきの中でもダントツの初心者です。
はい、
皆さんに楽しく聞いていただけるように頑張ります。よろしくお願いします。
はい、で私岩本は37年間勤めた NHK を去年辞めまして、 FM いわきに就職しました。 NHK では報道局科学文化部のデスクとして映画を担当したり、週刊子供ニュースのお父さんやラジオ第一 NHK チャンネルのキャスターとして映画を特集したりしてきたということなんですね。でアクションから文芸、アニメ、ドキュメンタリーまでジャンルを問わず、どんなに忙しくても年間100本以上見る映画好きです。皆さんが週末見てよかったと言ってくれる映画を選んで、魅力をたっぷりご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて小野さん、はい、全国放送初回の今週はずっとご紹介したいと思っていた作品をようやく取り上げることができると、本当にね、いいスタートになりました。
よかった。その楽しみな作品、どんな作品でしょうか。
はい、一つは映画愛の詰まっためっぽう面白い自主映画サムライタイムスリッパーで、もう一本はですね、映画ファンならその名を聞いただけで期待がマックスに膨れ上がるプロダクション A24 が最大の予算をかけた作品、内戦の起きた近未来のアメリカを舞台に、最前線で取材するジャーナリストを描いたシビル王アメリカ最後の日です。
まず1本目、サムライタイムスリッパー、タイトルをそのまま受けると、うん、サムライがタイムスリップする映画なんでしょうか。
ね、まあ、そういうね、身も蓋もない言い方をすると確かにその通りなんですが、はい、これね、脚本がものすごく面白いんです。だからプロの役者さんたちが出演してくれているし、そして東映の京都撮影所が特別に協力してくれたんですね。まあ、時代劇お金がかかりますから、自主映画で時代劇というだけで本当に作れんの、うん、と思うくらいなんですが、はい、もう笑いあり涙ありのチャンバラ活劇で、衰退しつつあるですね、時代劇への愛があふれるオマージュ、これを加えました極上の作品に仕上がってるんです。
うん、面白い脚本ということですけども、はい、どんなストーリーなんでしょうか。
始まり幕末京都の夜です。会津藩士の主人公は家老直々の密命を遂げるため長州藩士と刃を交えます。その瞬間落雷が轟きました。やがて目を覚ますと、そこは現代の時代劇撮影所だったんです。
どこかなんか聞いたことありますか。
ここからが本番なんです。はい、主人公が目を覚ますと、そこは見知らぬ江戸の町。これヤクザ者に絡まれている娘を眼前にした主人公はですね、刀をすると突然ですね、カーッと不意の怒鳴り声に振り向くと、見たことのない服を着た男の真っ赤な顔があったんですね。まあ、主人公は現代の渦政撮影所にタイムスリップしていました。で、礼儀知らずの新人大部屋俳優というふうに勘違いされてしまった主人公、先輩のキラレ役俳優に連れられて方々の撮影現場に参加しまして、まあ、行く先々で騒ぎを起こしていく。で、自分が守ろうとした江戸幕府が唐の昔に滅んだと知って愕然となり、まあ、一度は死を覚悟するんですが、心優しい人々に助けられ少しずつ元気を取り戻していきます。やがて我が身を立てられるのはこれのみと刀を握りしめ撮影場の門を叩くんです。磨き上げた剣の腕だけを頼りに切られ役として生きていくためなんです。
うん、 本物の侍ということですからリアルですよね。
そうなんです。主人公酒焼きをね本当に沿ってますから、うん、大部屋の仲間たちもですね気合い入っとるなというふうに感心するんですよね。、はい、でさらに抜き身の重さを知っているので竹光を振る前にこう動作のためを作って本身の重さこれをね表現する。こう元来の生真面目さ持ち前の剣の腕が本物の侍だからこその佇まいと相まって監督たちに気に入られて切られ役として頭角を現していくんです、うん、がここから先はちょっと話せないんですよね。
ネタバレになっちゃうってことです ね、
まあ、ね本当に後半はねどんでん返しからヒリヒリするソードアクション盾ですね、うん、これが展開するんで、まあ、こう期待してほしいし決してね後味も悪く終わらせないのが素晴らしいそんな脚本なんです、
う
ん、
おそれは見てみたいですね。
うん、まあ、もう時代劇固有のアクション盾も素晴らしいんですが、うん、主演は数々の時代劇に出演してきた山口真喜也さん。これね脚本に惚れ込んで役者生活25年で初となる長編映画での主演で、まるでね本当の侍のように迫力のある盾と現代に戸惑うチャーミングさ、これをね見事に両立させている、
はい、
でヒロインはね助監督なんですが演じた桜優乃さんはですね実際の撮影でも助監督、制作、小道具などスタッフとしてもこう八面六臂の活躍をしたそうなんです。
うわそんなにすごく大変そうですね。なんか
そうなんですよ、うん、あのねエンドロールのクレジット見ていますと、はい、照明とかいろんなところに安田純一っていう名前が出てくるんですよ。でラストに監督脚本として出てきてこう安田監督本当にねいろんなことやったんだなというふうに
すごいです
ね、びっくりしました、
はい、
でロケ隊はわずか10人足らずだったそうなんですね。でも脚本がおもろいからと特別協力してくれた東映京都撮影所のおかげもありましてどうにか完成した、まあ、映画は頑張れば報われるという普遍的なメッセージが込められているんですがそれをね実際に自分でやってとえのけたというところに感動しますよね、うん、
素晴らしいですね、うん、そして自主映画で大ヒットというと、はい、カメラを止めるなありましたよね。
そうなんですね、あの6年前のことですよね、うん、予算300万円無名の新人監督と俳優たちが作ったこの作品も脚本の面白さが評価されて大ヒットでフランスでリメイクまでされました。この時多くの映画関係者がこんな奇跡二度と起きないんじゃないかというふうに言ってたんですが安田監督はですね一回あったことは再現性があるんじゃないかというふうに思って研究を重ねたそうなんです。で情熱があれば素晴らしい映画を作ることができる、それを実現したこの作品、まあ、奇跡が何度も起きることを証明するためにもね皆さんぜひ劇場に足を運んでいただけたらなと思います。
はい、一本目に紹介した映画はサムライタイムスリッパーでした。もう一本はシビル王アメリカ最後の日ですね。
はい、まあ、こちらはわずか12年前に設立された独立系のプロダクションながらムーンライト、ルームなどで次々とアカデミー賞を受賞し去年はエブリシングエブリウェアオールアットワンスで作品賞、監督賞、主演および助演女優賞、助演男優賞の5部門、
うん、
でザ・ホエールで主演男優賞の主要6部門を受賞するというも独立系としては初の快挙を成し遂げたその A24 なんですが、はい、そこがこれまでで最大の予算をかけたという点で注目された作品なんですね、うん、まあ、シビル王、内戦の起きた近未来のアメリカが舞台なんです。
最前線を取材するジャーナリストが主人公ということなんですね。
はい、あのアメリカでは今ね国民の間で分断が進んでいます、うん、その果てに内戦が勃発したというのがこの作品の設定なんですね。でアメリカの内戦1861年の南北戦争以来となりますが、まあ、アメリカではですね興行収入が2週連続1位のヒットになりましたんでこれ分断が進行する中で意外とリアリティがあるのかなというふうに思います。で映画では大統領が率いる政府軍が連邦政府から離脱したテキサス・カリフォルニアの同盟からなる西部勢力に押し込まれて敗色が濃厚になっていた。で首都ワシントン DC の陥落を前に14ヶ月の間一度も取材を受けていない大統領の単独インタビューを取ろうと最前線を目指すジャーナリストのグループを描いた一種の、ね、ロードムービーなんです。
ロードムービーということは最前線に向かう途中でいろんなことが起きるということ
ですかね。そうなんですよ、あの内戦では、ね、核兵器などを使うことは考えられないのでやはり機関銃ですとか手榴弾を使った生々しい戦闘が、ね、次々に出てくるんです。主人公の戦場カメラマンは20年前のスパイダーマン3部作でヒロインを演じたキルステン・ダンスと、うん、まあ、戦場をねくぐり抜けてきたベテランのカメラマンを憂いを含んだ遠い目が印象的な演技で、まあ、心にね受け続けてきた傷これを感じさせながら演じているんですね、はい、 で主人公に憧れる若手カメラマンにはこの番組でも紹介したプリシラですとか、はい、エイリアン・ロムルスで主演したケイリー・スピーニ、実はこの作品での共演をきっかけに、はい、ダンストが友人のソフィア・コップラ監督に紹介してプリシラでの主演が決まったそうなんです、でまあ、この映画ね、最後の戦闘シーンもものすごい迫力なんですが、私が最も印象に残ったのは、うん、迷彩服と安っぽい赤いサングラスを身につけてライフルを抱えた男のシーンだったんです。たくさんの遺体を前に銃を向けられた主人公たち、懇願するように私たちはアメリカ人だというふうに言うんですが、男はどういう種類のアメリカ人だ、 What kind of American are you? っていうふうに返すんです。この男を演じているのは今年のカンヌ映画祭で最優秀男優賞を受賞したジェシー・プレモンズ、これあのキリステンダンストの実際の夫なんですけれどもね、うん、はい、この男が気だるそうに発するこの一言がね、今のアメリカに広がる不安を的確に表現しているのかもしれません、うん、男がアメリカ人に種類があることをみじんも疑わず、あまりに簡単に人の命を奪う残忍さを持っている、同じ国で同じ言語を話す人間同士が政治信条の違いだけで殺し合いに発展する怖さ、それをね思い知らされました。私もずっと組織ジャーナリストとして活動してきて、紛争地帯など危険なところにはなかなかね足を踏み入れられなかったというじくじたる思いがあります。最前線を取材するジャーナリストの本能を描いたこの作品、戦闘シーンも迫力ありますので、ぜひ劇場でご覧ください。
ご紹介したサムライタイムスリッパーシビルウォーアメリカ最後の日、岩本さん太鼓判を押せますか？
はい、全国の方々に太鼓判です。
全国初の太鼓判、
はい、
いただきました。サムライタイムスリッパーシビルウォーアメリカ最後の日はポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
次回のナビゲーターは遠藤夢穂が担当、来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。